Express Podcast。
さて、デイリーニュースセッション、今週はですねシリーズでお送りしています、はい、参議院選挙私の論点、うん、今日は作家の中島京子さんにお話を伺います。
中島さんは2010年に小さいお家で直木賞を受賞、入管行政の問題をテーマに優しい猫、作品ですけれども、はい、注目されておりました。
では中島さんに伺います、はい、中島さんこんにちは。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします、
は
い、
では早速なんですが中島さん、今回の参議院選挙どこに注目なさってますか？
はい、やっぱり憲法です。
憲法、
はい、自民党の検討草案を見たんですけど、はい、本当に民主主義のこう根幹が壊されるというか、ひどい内容 で、うん、でこの方向で改定が行われたら私たちの権利は大幅に後退してしまうと思ったんですね。で先日中絶の権利を違憲としたアメリカの最高裁判決を見て、はい、でもう私たちはもういとも簡単に過去に引き戻されるっていう恐怖を感じたところもあって、うんうん、でだから今度の選挙でとにかく憲法を守ると公言している野党が多く議席を得るような投票行動をしなければっていうふうに考えています。
うん、これ憲法草案を読んだということですけれども、具体的にどういったところを、はい、どういうふうにお感じになって、どんなことをお考えになったんですか？
うん、そうですね、まあ、9条のことももちろん書いてほしくない、平和憲法を守ってほしいというのもありますけど、もう なんだろう、憲法は国家権力を縛るためのものであるっていうのが、はい、なんかもう国民を縛るためのものであるっていうふうに、もう憲法の意味からして憲法じゃなくなるような憲法草案であることにやっぱりすごく衝撃を受けました。
うん、なるほど。人々のさまざまな、権利というものを拡大するというよりは、まあ、そうした権利や自由というものが、はい、まあ、公益の下にあるような、まあ、そうした、つまり国益とかそうしたものをより重視するような、まあ、そうした思想というものは確かに自民党の憲法草案には、まあ、存在していますよね。
そうですね、はい。
でこれを例えばその憲法観としてその人々がどう判断するかということですが、はい、意外とそもそも各政党の憲法観知らないという方が多いかもしれませんけど、そこについてはいかがでしょうか？
ああ、そうですね、なんかやっぱりそういうことは自分でちゃんとアンテナを張ってないと分かんないっていうのもありますよね。でも、まあ、今選挙でいろんな政党にアンケートとか取ってるのをよく見かけるので、はい、うん、まあ、そういうのを見て、あ、ここの政党は平和憲法を守ろうとしてるとか、うんうん、まあ、その程度のことは分かるんで、はい、ちょっと判断材料にはなるかなと思ったんですけど、
う
ん、
そうですね。また今誤見ということを中島さんストレートに口にされましたけれども、はい、政党の中には、いや自分たちは誤見派じゃない、誤見派だと思われたら怖いというような、そうしたような考え方があるがゆえに、まあ、例えば公明党だったら加憲といって、今の憲法に加えるんだって言ってみたり、立憲民主党は例えば立憲ではあるけども必要に応じては憲法を変えるんだ、だから誤見というわけじゃないんだっていうような、みんなこうそれぞれがちょっとエクスキューズするというか、いや変えないわけじゃないんだよみたいなことを言う空気というものはすごく強いですよね。
あ、でもそれかえって分かりにくくなりますよね。そうなんだろう。ただ、まあ、私自身も今の憲法をもう一言一句変えたくないとか、はい、今の憲法に誤謬がないとかっていうことは実際思ってないんですけれども、ただやっぱり自民党が主導で進めていく方向にはものすごく危機感を感じているので、そこはどう言ったらいいのかな、ちょっと難しいですけど。いや、
でも参議院選挙となればね、はい、その6年間議席を与えるということになるわけですし、また衆参で、はい、一定の議席数がまとまると、いわゆるその改憲を進めることが可能になる、そして容易になるという状況になるので、それが一体どの方向に行こうとしているのかということは考えること必要ですよね。
そうですね、それを見極めないといけないですよね、有権者としては。はい、
はい、じゃ それから中島さんはそのご著書で優しい猫で入管行政をテーマに取り扱いました。はい、本当に例えばこういった外国人に関する入管行政をはじめとして注目されにくい論点もたくさんあると思いますが、そちらはいかがでしょうか。
そうですね、私も本当に昨年優しい猫っていう小説を書いたことで、まあ、日本に在留資格のない外国人の方が大勢いることに気づいて、はい、在留資格はあっても外国籍の方には選挙権はないので、うん、まあ、そういう方の権利を、まあ、私たち有権者はそういう方のためにも投票行動っていうのはしなきゃいけないんだっていうことをすごく思ったっていうのはあるんですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。またこの短期間ですと、まあ、コロナ、それからまあ実際のウクライナの戦争、はい、まあ、それからその円安とかさまざまな物価の話、はい、いろんな変化というものがこの短期間でも次々と起こりました。何か中島さんが特に気になった点などはいかがですか。
はい、そうですね、まあ、まあその外国人の権利のこととか、まあ、その子どもたちの権利のこととか、その選挙権のない人たちのことを考えて投票しなきゃいけないというのも一つ思ったんですけど、やっぱり物価高とか、その家計に直結する問題で、それこそコロナとかでお家をもう本当に、非正規で首を切られちゃって、うん、はい、まあ、仕事もなくす、家もなくすみたいな人もたくさん出ましたよね。うん、うん、それはすごくショックだったんで、そういう時のためにこう社会とか社会保障とかっていうのはあるんだってすごく思ったので、はい、思いました。だから例えば家賃補助とかみたいな具体的な政策もってほしいですし、まあ、物価高ってことで考えたら、まあ、賃上げもやってもらいたいですし、うん、まあ、そういうこう普通の人が普通に暮らしていけるようなことをするのが政治だと思うので、それをやってほしいというふうに強く思っています。
それこ その生活を守ることの大事さというものはコロナの時にすごく感じたりしたと思うんですけれども、
そうですね、はい、
特に例えばステイホームといったときに、いや、うちの部屋寒いし狭いしっていうふうに感じたことも多いですから、そうしたその最低の住宅基準みたいなものを誰にも提供できる社会とか、あとあの時生活保護を受給していいんですよというような趣旨のことをようやく政権が言うようになって、
そうでしたね、
前から言ってくれないかなっていうのもありましたけどね。
そうでしたね。あ、それはすごく、あと何でしたっけ、扶養紹介でしたっけ。
はいはい、生活保護、
生活保護のなんか生活保護を受けるためには、でも親にこう親とか子供とかに連絡がいって、そのね、お金をその人のために使えるかどうか紹介してとかっていうのを、まあ、やらなくていいんですよみたいなのを厚生労働省が出したんでしたっけ。でもまあその自治体によっては徹底されてなかったりとかいう問題はまだ残っていますけど、そういうのもすごく徹底してもらいたいですよね。
そうですね、まあ、よく自助、共助、公助というふうに言われたりしますが、まあ、政府が真っ先に自助というと、はい、公的なサービス、公的な社会保障を拡充するということをサボってしまう口実になってしまうので、そうしたその扶養紹介をはじめとして、まあ、まずはな、困ったら公助に一声かけてくださいって言える社会は欲しいですけどね。
そうですよね、やっぱりなんかそのために税金だって払ってるんだからさみたいな、みんなで助け合うために払ってるんだからさっていうようなところがやっぱりあると思うので、それ大事にしてほしいです。
そうですね、ちなみに、まあ、どの政党かとかっていう話は抜きにして、中島さん自身は結構今回の投票行動迷われますか、それとも結構絞られてますか。
そういう憲法守るとか、はい、まあ、そういう社会を的なことをちゃんとやってくれるとか、そういうことで絞ってはいるんですけど、ただなんだか同じ選挙区に、うん、あ、この人も入ってほしい、この人も入ってほしいっていう人がいたり、絶対国会に送りたいっていう人が何人もいるのに、私には1票しかないみたいなことで、結構それが私の今の悩みです。
ああ、それわかりますね。なんか3ポイント、2ポイント、1ポイントみたいに分配できるんだったら、この人が3かなみたいな感じで悩めるんだけど、
そうなんですよ、1票かっていうね。だから本当に危険とかしないでくださいっていうか、もったいない、その1票はすっごい 大事なんだよっていう気持ちです、
うんうん、そうですね。その選び方、どうやって選んだらいいかと悩んでる方もいらっしゃると思うんですけれども、そうした方には中島さん、どんなことをお考えになってほしいですか？
はい、そうですね、なんか結構でも前に比べたら、うん、ネットとかでそういう政策ごとにアンケートを取ったりとかしてるじゃないですか、はい、いろんな、それこそなんか生活保護とかのことを熱心にやってる方たちはそういうことの内容でとか、外国人の権利をやってる方はそういう内容でとか、うん、政党に投げかけて答えをもらって、そういうものがこうネットにアップされてたりするので、
はい、
あこの政党はこれに対して無回答だ、あ候補者のもありましたよね、候補者一人一人にこう聞いたのとかもあって、うんうん、あこの人全然無回答じゃんとか、あこの人はこの政策はこうしようと思ってるんだなっていうのが、まあ、私は割とネットとかで情報を得たりしています。
なるほど、うん、各政策、各、出馬している候補者、まあ、そうした方もぜひ見比べてほしいですし、うん、
はい、
個人的に今回のような一つの選挙区からね、例えば何人か通すみたいな選挙ですと、接せる人いるじゃないですか、接戦になる人、
ね、うん、
でどことどこが接ってるのか分かんないと賢明な投票できないなって悩まれる方も多いと思うので、
うん、
そうした方ぜひツイッターとかで、自分の選挙区、例えば東京だったら東京で、
うん、
半角掛けで情勢とかでやったり検索したりすると、
うん、
今どことどこが、まあ、リードしてて、でどことどこが今競ってるのかっていう情報が出てきたりもしますので、タイムリーにね、
うんうんうん、
その中であこことここかみたいな、そういう、なんだろう、見比べっていうのはぜひしてほしいなとは思いますけどね。
そうですね、そうするとなんというか全部じゃなくて、この人とこの人だったらどっちがいいかなっていうピンポイントでっていうこともできるし、まあ、自分が応援してる人が、まあ、上位でかなり確実に当選するって分かれば、もう一人の応援してる人に入れるかなっていうような、そういう判断もできますよね。
うん、そうですね。
ただちょっとでもそれで本当にうまくいくのか難しいから、ちょっと不安ではあるんですけど、
うん、
はい、うん、一票なんで決めなきゃいけないっていう。
そうなんですよ、はい、我々はほら組織票に入っているわけではないから、もううーんってこう人とこうなんか談合して、じゃあ金何票こっちにみたいな、そういった選挙戦をできる個人ではないですからね。
そうですね、そうですね、
うん、そう考えるとそれやられているところってチキショーって思いますけどね。
そうですね、何票あっちに譲ってとか、そういうこともあるわけなんですね、大きな組織とかだと、
は
い、
そうなんですよね、
うん、
まあ、そうしたものを考えると、まあ、もう少しこう政治の議論とか、うん、そうした葛藤とか得られる情報がね、手に入りやすい状況にもっとなってほしいなと思いますけどね。
そうですね、
はい、はい、中島さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
はい、今日は作家の中島京子さんにお話を伺いました。
TBS ラジオ、 TBS ラジオ、 荻上チキ、 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 セッション。